皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は当事者か傍観者かという話です。当事者か傍観者かっていうのは実はですね、非常に重要なことなんですね。例えば自分の、部屋があるとしますね、まあ、自分の家でもいいですね。自分の家でもし自分一人で住んでるなら、これ自分の家の中で起きたことっていうのは傍観者であることは一瞬たりとも許されないですね。例えば掃除もしなきゃいかんしですね、食事もしなきゃいかんし、風呂も入れないかん、夜は寝なきゃいかん、朝起きなければいかん、これ全部自分で責任を持ってやらなきゃいけませんから、これはもう自分の家の中のことっていうのは全部自分が当事者ですね。でもそこにもう一人いるとしますね。例えば結婚して、連れ合いがいると、そうするとですね、まあ、役割分担って話になると、ここは自分が当事者でここは傍観者と役割分担こう出てきますな。で、これがだから社会全体になりますとですね、社会のおみこしってなるとするとですね、おみこしみんなで担いでんだけど、肩を入れてしっかり担ぐか、担いだふりをしているか、あるいは担がずにこう外で見ているか、いろいろ選択肢が出てくるわけですね。そうするとなんかこう、世の中っていうのはこう成熟してくるとですね、だんだん傍観者が増えてくるわけですね。デジタルってやつもそうですよね。今回ボーイングがですね、新しい飛行機こう出荷したらですね、ネジが止まってなかったと。で、飛行中の飛行機のですね、扉が吹っ飛んじゃったって事故があったわけですね。あれよくみんな無事に帰ってきましたよね。その下手すら人がね、外に吸い出されてもおかしくなかったわけですから。しかもその吹っ飛んだ扉がですよ、羽なんかに当てられですね、はっきり言って墜落することだってありえたわけですからね。いや、よく無事で持ってきたと思うんですけども、まあとにかくなんかこう、書面上はですね、まあ書面って言いますか、デジタル記録でやってるんでしょうから、デジタル記録上はですね、すべてこううまくいったことになってんでしょうな。ここ閉めてませんという記録を残したまま出荷することはおそらくないと思うんですね。閉まってるという、ネジを閉めたという記録とともにですね、出荷したのなんですね、あれね。だからああ、そうですかと、ネジ閉めたんですか、ようございましたで出荷したんでしょうから、まあ言ってみればチェックする人もですね、まあどこまでチェックするかっていうその限度がありますからね。限度を超えたところはノーチェックで、まあそこはなんか自分は傍観者としてこうやってるという、こういう感じですよね。デジタル化が進んで金融がどんどん進んでくるとですね、やっぱ傍観者は明らかに増えてきたように思うんですね。なぜかっていうと、自分が肩入れてやんなくてもですね、どっかで金が回るからです。例えば会社でですね、なかなか商品も売れないなと。売り上げもですね、全然振るわない。でも最後のところですね、株式の売買でね、なんか利益出して、で、経常収支はえらい黒字だと。そうか、うちの会社って別に仕事がね、全然回らなくても、会社黒字になるようになってんだと。すなわち営業外のところで、なんかね、工夫して金、ね、調達、金稼げばですね、別にその現場の仕事はね、ダメでも、ちゃんと給料もらえるし、会社もあるんじゃないかと。こういう話増えてくるわけね。デジタルなんかだったらですね、デジタル的なまあ、デジタル のハードとかソフトありますよね。こういうのって次から次へとこう生まれて出荷されていくわけですね。バージョンアップそうだし、それからバージョンアップされたり、全く新しいイノベーションになったりしますよね。そうすると、一つ出荷したものがどういう結果になるかを確かめてね。で、品質保証責任持って何かやるっていうよりもですね、もちろんバグ取りとかなんかしますけども、なんて言いますかね。本質的にそのソフトって言いますけど、世の中がどう、ソフトをどのように使われて、ハードがどのように使われて、世の中どうなっていくかについては、まあ誰も考えてないですよね。要するに、やってる方は早く売り抜けて、早くね、金回収しようっていうところがほとんどですから、じっくりなんかね、こう商品作って、じっくり社会の変化とともにやっていこうなんていうのは非常に少ないんじゃないです?もう大きいところほどですね、金融市場と一体になってね、ハードソフトの性能よりも、ハードソフトがどれだけ株価を上げるかに貢献するかの方に、えらいみんな興味があるんじゃないです なんかそんな感じで見てるとですね、その実際にそのハードソフトが世の中にどういう役割を果たすかっていうことについては明らかに傍観者だと思うんですよね。どうでもいいと、うちはそのうちが本当に責任を持って本当にやってるのは株価のことなんだと、あるいはね、社債の調達金利を下げてね、いかにまあ金を安い金を取るかだというような感じで言えば、そっちについては当事者だけども、そのハードソフトをどう使われるか傍観者だと、そんなの多いように見えますけどね。何をやってるのかと思いますけどね。で、もう一つやっぱり言えることはですね、そのここはやるけどここはやんないっていう取捨選択の問題なんですね。まあ今言ったように、その近年のハイテク関係はね、そのこれを使って世の中どうするっていうのはもう本当なんかほとんど傍観者でやってて、当事者でやってるのはごくわずかな人たちだけですよね。本当にこれで企業にやってみて、それで本当に安定した仕事の改善改良になってるのかっていうことを、ある程度時間かけてしっかりね、見極めて、でナビゲートパイロットしてくれる人ってほんのわずかですよね。でもなんか多くの仕事って、例えばですね、電気自動車ですな、電気自動車がよろしいんだって、まあすっかりディープステートに世界は騙されたわけだけども、まあディープステートがその電気自動車行きましょうと脅かしてくるわけね。いついつまでに電気自動車にしないともう買えませんよとかですね、脅かしてくる。 SDGs とかやらないとですね、銀行金貸しませんよとか脅かしてくる。そういうものに対して、まあどう対処するかというときに、関係ねえわと、傍観者でやってるっていう人は、まあ、結構楽だったんじゃないですか。今回は、変な投資してないからね、余計な投資するとやらないことなんですね、世の中って一時が万事。余計な投資して、まあ、太陽光でも何でもですね、ちゃんとうまく動けばいいですけども、うまく動かなかった場合はですね、まあ、大変なことになりますな。電気自動車もそうだけども、うまく動けばいいんだけど、動かなかったらですね大変なことになるでしょう。そしてやっぱりですね、流行を追いかけてですね、もう何かやるったら最悪なんですね。だから一般的な原則で言うと、流行は傍観するといいんだよね。流行で出てくるものは触らない方がいいんですよ。傍観してればいいわけね。で、いいものでも流行が終わってから行くといいんですよね。流行の真っ最中ってのは、不和雷動してよくわかんない人たちがたくさん押しかけますから、大体ろくなことがなくて、でもし残るものがあれば、流行が過ぎ去った後ね、いいものに進化していきますから、まあ、いいものに触りたいと思ったら、流行が終わってから行くといいですよね。でも一方、自分で流行を作りたいってものあるかもしれませんね。これはいいもんだから、自分が先頭切ってやろうと思ったら、これは自分が当事者ですよ。だからその傍観者をどれだけ本気にさせることができるかが当事者の仕事で、まあ、いかにその、傍観者を振り向かせるか、まあ、これが仕事ですね。まあ、選挙の立候補者なんて完全そうですよね。全然関心ない人たちにですね、関心持ってもらって自分に投票してもらうと、傍観者をいかに当事者に変えていくかって話になってきますよね。で、昔からこうよく言うんですけども、そういう時に一番確実な方法が実は熱伝導だって言うんです。傍観者をこの、当事者に変える一番いい方法が熱伝導なんて言うんですね。熱伝導っていうのは、やる気、熱気、情熱が伝わっていくことによって、人々が傍観者から当事者に変わっていくという、こういうことなんですね。これは観光立国だとか、あれは農業立国もそうだった、それから健康立国の時もその話はよく、してたし、聞いてましたよね。とにかく情熱を持って伝え続けるんですね。そうすると、やっぱり結構それ情熱伝わりましてですね。で、傍観者が当事者になってくれるんですよ。と、この人がまた新たに自分の言葉で自分の情熱を語り出すんですね。と、またその人の周りの傍観者が当事者になってくれる。こういう連鎖反応になってくるんですよ。だからとにかく熱伝導ね。情熱という熱の伝導によって人々が傍観者から当事者に変わってくる。こういう効果ってのはすごく実は大きいんですね。で、一斉に何かやるとですね、流行を追いかけるみたいな話になるわけね。かつて小泉純一郎がですね、自民党総裁になって首相になった時ですね、あれブームなんだね。あれ今で考えればそれこそ電通みたいなところが仕組んでたんじゃないのかな。小泉人形とかですね、こう売り出しちゃって、高校生がキャキャ言いながら買うと、まあ恥ずかしい話だと思うんですけどね、正直言ってね。 で、まあ、そういう作られたものっていうのは、やっぱり実は全然当事者になってないんですね。実は傍観者のままなんですよ。何にもないですから。郵政民営化なんて一般国民にとってみればもう苦痛以外の何者でもなかったですからね。実は全く当事者なんかなるわけでもなくて、日本を売り渡す売国行為に、空手形を与えたのが当時の、小泉内閣ですよね。だから全然当事者になってないの。だから気をつけなきゃいけないのはですね、政治なんかでもですね、こういろいろ言うんだけども、全然自分たち当事者じゃなくてね、言ってることでやってることが全然違ってですね、悪党に空手形を与えて、ますます自分たちがひどくなる。まさに詐欺に引っかかるみたいなことはよくあるんですね。だからこの、傍観者が一気になんかね、立ち上がってくるっていうのも実は非常に見てて危ういことが多いんですよ。これ大丈夫かな、あれちょっといかんじゃないのかなと思うものも見てて大変多いんですね。したがってやっぱりこの時間をかけてですね、こう広げていくのが一番だと思いますね。急がば回れって言葉もあるけども、例えばね、飛行機と船考えますと、飛行機って早いよね。時速800キロから1000キロぐらいでね、こうずっと飛んでいきますわね。でもまあ長くとんでも15、6時間じゃないですかね。しかし船って時速40キロぐらいですか、普通商船だったら。40キロぐらいで何日も昼夜兼行止まらずに走るじゃないですか。と結構ね、2週間もそりゃ1週間ちょっとでか太平洋渡っちゃって、2週間もそりゃ随分あちこち行けますわね。だからなんか着実に前に進んでると、着実にエンジン回してスクリュー回して着実に前に進むわけですね。こういうのを見てると、まあ、今この時流に乗るとか乗らないとかっていう話以前にね、着実になんかエンジンを回して、着実にスクリュー回して前に進むっていうその能力を身につけることがすごく重要なことのように思いますね。まあこれやるかやらないか、傍観者になるか当事者になるかってのはやっぱり自分が動けるか動けないかっていうところでしょ。で、やると思ったらちょっと大変だなと。確かに大変なものも結構多いんですけども、それ以上に自分でコツコツなんかやるっていうことができるようになってると、あんまりそういう、なんても心配いらないよね。コツコツやるっていう習慣がついてれば、まあそれに合わないものは最初からやらないしね。でもコツコツやればできるんだと思うものはみんなやっていくんですよね。なんか、例えばなんか新しい事業やりましょうって言った時ですね、一気に会社を買っちゃうと。会社を買っちゃってやった気になってるっていう、最近、近年そういうの多いんだよね。なんか会社買ったってそれやったことに全然なんないですよ、別にね。バカみたいな話でね。だからそうじゃなくて、自分たちでできるようになるっていうことは、それなり時間もかかるわけで、でもやっぱり着々とやっていけば、これ本人がね、ちゃんと、責任持ってね、前に進めていけば、当事者としてやっていけば、必ずそこでですね、何がしかのその成果を得られますね。たとえそれがね、最終的に失敗っていうか終わりにしてもですね、その時にそれまでに得たいろんな苦労とか、そういうものは着実にその人の財産になってますよね。だから何も損することはないと思いますね。だから私こう見てるとですね、傍観者って言って何もしないっていうのは今の時代は非常にもったいない話でね。何かするといいんだよね。で、着実に何か続けていくっていうのが、やっぱり今の時代一番見てて、確かな気がしますね。切った張ったの商売っていうのは世の中にあるんですね。タイミング見て買って、タイミング見て売ると。あれは狩人みたいな世界ですよね。ハンターみたいな世界で、鉄砲撃ちみたいな世界でね、こう、待っててね、獣が通るの待ってて、何日も待ってて、そこで仕留めるみたいなやり方、こういう商売も確かにあるんです。しかし、日本人昔からあんまりこういうのお好きじゃないし、得意なように、世界の中であまり得意なようには見えませんね。着実にやっていくことが大事で、ですから日本の場合は、全員参加型社会って言うんでしょうかね。やっぱり全員がこう当事者であると。ただそれは難しい意味の当事者ではなくて、まあ、できること何でもやって手伝いましょうみたいな、そういう意味での当事者ですね。社会に参加する場所があると。だからここは自分が出ていかないと決まらない場所、収まらない場所、そういう場所は必ずあるということがやっぱり望まれるんでしょうね。すべてにおいて傍観者っていうことはですね、 実はこれは昔もなかったんです。例えばお年寄りっていうのはですね、実はあれ知恵袋なんですね。だから隠居生活していましてもですね、隠居さんになんか人々は訪ねに来るわけですね。それに応えるってことはすごく重要な年寄りの仕事でありましたね。だから子供は昔はそれこそ労働の担い手でしょう。ね、だからやっぱりその傍観者っていうのは基本的にはいなかったように思いますね。例えば経営一つ取ったってですね、上の方はね、その金もらって遊んでるなんて、そんなことやったら会社は3日と持ちませんから、日産で潰れるような会社は昔からよくあるわけでね、やっぱりなんかそれなりにちゃんと仕事をして初めてですね、その会社になるわけで、今のように持ち株会社とか言ってね、その株を持っててね、株の配当だけでね、暮らせるったって、それ自分の生活のためだけにさ、金使ってたらもうそれで終わりだよね。配当でも何でも、もう金入ってくるのはそれはそれでいいけども、その金をいかに次の方向に向けてね、使うか。金使うってのはすごく体力、気力いりますからね。だから金たくさん入ってくる人ほど本当はそれ使うのに、ものすごい体力、気力が必要なんですよね。だから誰一人傍観者であることはできないと思いますね。だから金大量に入ったら自分は経済は傍観して暮らせる、遊んで暮らせると思ったら大間違いで、即なんか、体がですね、なんていうの？おかしくなっちゃいますよ。体おかしくなって。で、やっぱりなんていうのかな？病気になって終わってしまいますよ。これはやっぱり気をつけなきゃいけないんじゃないですか？はい。だから、なんて言いますかね。そういうふうに考えてくると、今後、我々がどう生きていくかっていうことは、とても重要でね、なんかあまりその、大きなことは、できないと思っていてもですね、何らかの意味でですね、自分が当事者としてやっていく場所を決めとかないと、それはなかなか寂しい思いするんじゃないですか。で、時間が経った時になかなか何もできないという、何もできてなかったという残念なことになるんじゃないかという気がしますね。なんて言うんでしょうかね。まあ、人の一生っていうのはそうそう長いもんでもないようですけども。やっぱり時間を有効に使うと結構長いもんなんですよね。時間を有効に使えば結構長くできますのでね。そういう意味では、だいぶ、この先は元気にね、やっていけばできるわけで、やっぱそのあたりが、なんかこう、傍観者であるっていうことは、なかなか私は残念なことのように思いますね。残念であり、まあなんか非常にもったいないことのような感じがするんですね。したがって何て言うんでしょうか、いろんなまあ考え方があるんでしょうけれども、どこでもいいからやっぱり自分がねこう元気を持てる場所っていうことはすごく大事だと思いますね。で政治なんかについてもですね、まあ日本の場合は正直言ってアメリカの属国でやってきましたから、アメリカの属国であることについて、まあそれはアメリカがどうするってこと自体は基本的に傍観者ですけども、まあそろそろ日本は自分で選択しなきゃならなくなってきたわけですね。でもそれって今の日本の政治の衰退を考えればですね、国民の世論なくして何も決まらないですね。政治家も何も分かんないわけですから、国民の世論が動いて初めて決まるわけでね。だからやっぱり世論が動く、人々が先に動いて、その結果として政治が変わると。この順番は全然変わってないと思いますよ。したがってやっぱり、時代に対しても自分が当事者なんだという、そういう思いはとても大事ですね。この時代をどんな角度でもいいから、どんなポーションでもいいから、自分が当事者として生きていくと。それなくしてですね、ちょっと未来っていうのはなかなかないんじゃないでしょうかね。そんな感じが今強くしてます。でも今後ですね、まあやっぱりそのいろんな世界も動いてきたときに、グローバルシステムそのものがね、やっぱり誰にとっても傍観者のようなシステムでありましたから、これをやっぱり自分たちが全ての人が参加できるシステムに作り変えていかなきゃいけないわけで、これは一大作業ですよね。だから日本も含めてみんな世界中総出でですね、次の新しいシステムに作り上げていかなきゃいけないわけでね。これから一大仕事が待ってるわけですね。それやんない限り誰も生きていけませんから。 ですから今よく見てですね、自分たちでできる範囲でやってね、で、まあいろんな成功事例を積み上げていくと。やがてそれが世界のね、新しい、経済生活の基礎になるでしょうから、そういうものを自分たちで作り上げていくってことは今とても重要なことのように思いますね。急にはできないけども、コツコツ毎日やってると、すごく前に進むってことは本当に世の中多いんですね。ですから、大きなところを狙わずともですね、今日一日ですね、しっかりと前に進めるように生きていくことは、とても重要じゃないかなと思って見ております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、当事者か傍観者かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。